お聞きいただいたのはスーパーキッズオーケストラによりますアパラチアンジャーニーでした。ではこの曲を指揮されました今日のゲスト加藤寛治さん、お電話に出てくださってます。お待たせしました。
はい、どうも。
こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本来ならスタジオでじっくりとお話をお伺いするとこだったんですけども、はい、近況として加藤さんはどのように今お過ごしていらっしゃいますか？なかなか活動難しいですよね。
もう2月の25日の演奏会以来、何も失業者状態です。
まあ、今は8割削減しようということで、じゃあ活動もお家にいらして。そうですね、ずっと家にいます。
はい。
三段に来られたのは何年前になりますか？
もう10年ぐらいですね。
はい、とっても環境のいいところに来られたので、
そうですね。
またイメージ三段にいらっしゃるからこそのイメージ力もアップされたんではないですか？
もうすごくのんびり、カリカリはしてないですね。
加藤さんは子ども向けのコンサートも精力的にしていらっしゃいますよね。サンダでもアンサンブル、バックボー
です ね、
はいはい、バックボーというのは客船という
客船フランス語で客船という意味なんですけどね、
はいはい、この活動は年にどのぐらい
してるんですか？今もうあれはもううち の、はい、亡くなった奥さんがずっと企画してたもんなんで、亡くなってからは、もう一回もやってないです。
そうだったんですか。はい、分かりました。じゃあまずはそのお話もまたスタジオにお越しいただいた時にね、はい、いろいろとお伺いしたいと思いますが、今日はスーパーキッズオーケストラが CD デビュー、はい、ティンネイシャスされたということで、ちょっとこのお話をお伺いしたいんですけども、
はい、
そもそももうたくさんの方はよくご存知ですけども、今一曲お送りした演奏がキッズだとね、皆さん、はい、それこそスーパーキッズの演奏なんですけど、はい、スーパーキッズオーケストラ改めてご紹介いただけますか？
はい、2002年ですね、兵庫県、はい、芸術文化センターの、はい、先行事業として、佐藤さんが全国の、優秀な子どもたちを集めて、こうオーケストラ、弦楽のオーケストラを作って、はい、やろうやないかということで、1年目まだホールができる前に、その企画が始まる、プレイベントとしてね、
はい、
でホールがオープンしたらもうそこで演奏して、まあ当初は終わりだったんですけど、
なるほど、
はい、もうそれで花火みたいな形で終わるっていう話だったんですけれども、佐藤さん本人がもうこれは絶対やめないとできたらもうずっと続けたいということで、その翌年から、僕も2003年からの参加なんですけども、
ね、
1年目は僕はもうお客さんとして見に行っただけなんですけどね、
はい、
はい、
なるほど。じゃあもう次の年から関わってこられて、はい、ずっと練習も指導してこられたと。
そう、もう佐野さんはすごくね、もう忙しい、日本にいてることがもう年に3分の1かな、
そうですね、
ぐらいしか日本にいてないので、練習はもうほとんど丸投げ状態で僕がやってたわけなんですけど、
はい、このキッズの中には小学生と高校生、
はい、
小学生から高校生までということでしょうか、はい、大体何人ぐらいいらっしゃいますか？
今で大体30前後ですね。
いわゆる全国っておっしゃったので練習が難しいだろうなと思ったりもしますけど、どんな状況で？
そうですね、北は大体今は仙台かな、
はい、
辺から、前は熊本とかあの辺からも来てたんですけども、5月過ぎてから、月に2回程度練習を、兵庫県の芸術文化センターかなんかその界隈で練習して、あと、まあ合宿っていうのがあるんですけども、
なるほど、
はい、そこで詰めて、はい、もうほぼ一日練習するみたいな形で。
そうですか、はい、でそれぞれに、じゃあ月に2回の練習以外は個々に練習をされて
る。そうですね、もうみんな弾ける練習子どもさんたちが多いんで、
はい、なかなか厳しいオーディションのようですね。
そうですね、なかなか通らないですね。
でこれでこうチェックというか、こう一番皆さんが審査で注目を置いていらっしゃるのは、やっぱりそのどういう部分でしょうかね。
アンサンブル力というか、周りをちゃんと聞けるっていう その、というかな、技術というか、あの、ソロで自分が弾いて勝手に、あの、弾いてる子、上手でもそういう子たちは、やっぱり、なかなか通らないというか、はい、で、周り、こう、ソロ弾いてても、周りのそのオーケストラの音を自分で感じながら、弾いてる子とか、はい、あと、周りのその空気をちゃんと、発信してるとか、やっぱりそれ、僕らはもうそれ見たらもうすぐ分かるんですけどね。
そうなんですね、はい、だからじゃあ例えばあのこのオーディションに落ちたからといって技術云々じゃなくて、このアンサンブルとしての力量を皆さん見てらっしゃるという。
そうですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあの小さいお子さんっていって、やっぱ小学校は1年生から参加される場ありますか？
あのね、今までで最低のあれで小学校2年生っていうのがいましたね。
楽器は何ですか？
バイオリンです。
バイオリンで。
はい。
そうですか。そしてもう2002年から始まっているということはもう18年経ってますので、
はい。
卒業生の皆さん方もたくさんいらっしゃるわけですね。
そうですね。もう今も上はもう30超えてるのもいますし、はい。それこそ自己構成だったのがもう今、ドイツとか、はい、あの辺でか、うん、もう大活躍して、今ベルリンフィルとかにもね、乗ってる子もいてますし。
そうなんですね。はい、ということはやっぱり皆さん方の活躍ぶりを指導されてきた立場としてはものすごく。
もう嬉しいです。
ああ、そうなんですね、はい。で、時々ふるさとに帰ってくることも終わりですか？
そうですね。みんな帰ってきて、あと今アンサンブル、スーパーストリングス神戸っていうアンサンブルがあるんですけども、はい、それはもうスーパーキッズの OB たちが、あのやってるアンサンブルもあるんですけども、プロとしてそれはもう活動してる団体もあるんですけど。
そうなんですね、はい、やっぱりこういう小さい頃から あの培ってきたもの、それから自信をつけたものっていうのは、あのいろんなところで自信になっていきますね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。じゃ あの早速ですけど、この CD のお話に移りたいんですが、
はい、
いつ頃からあのレコーディングは始められたんですか？
ね、あのレコーディングしたのは、あの、去年の5月ですね。
あ、はい、去年の5月。
はい、5月 の、はい、あの連休3日間で取り上げたんですけど。
3日間で何曲をですか？
この CD 入ってるの全部ですね。
はい、16曲かな？
16というか、まあ、あの曲数としては、はい、1、2、3、4、5、6曲です。はい、7曲ですね。
ちょっとその曲を順番にご紹介いただけますか？
セントポール組曲、これはあのホルストの作ったセントポール組曲っていう曲ですけども、
はい、
で今あの聞いてもらったアパラチアンジャーニーっていうのがあって、はいはい、でニューシネマパラダイスって、これは映画の音楽なんですけども、
はい、
それとあとホルビアの時代よりって、これはグリーグの作品ですね、
はい、
それからこのメインはもうこのシャコンヌ、バッハのシャコンヌっていう曲なんですけども、
はい
はい、でそれとあとリバーダンスと、で、まあ、アンコールとしてあのフィドルファドルって、これはいつもフリをつけながらね、アンコールでいつも演奏する曲なんですけども。
あ、そうなんですね、
はい、その曲だけですね。
ということも、今までも数多く演奏してこられたあの皆さんがもうこれならっていう自慢の曲が並んでいるという。
そうですね、もう代表的な曲がずらっと並んでます。
そうですか。レコーディングの時の何かこう様子など、はい、皆さん、まあの一気に3日間で仕上げたりとか、なかなかハードだったと思うんですけど。
もうかなりハードでしたね。もうあのこう録音してやっぱりプレイバック聞いたりして、
はい、
あとあここでちょっとあ音程がずれたとか、アンサンブルがずれたとか、
はい、
そういうなんでこう何回も何回も撮り直しして、だいたい一曲でやっぱり 3、4時間かな。
わあ、すごいですね。
はやっぱりかかる。ほんで次の日にこれ持ち越しとかね。はい、もう3日間こう泊まり込んでみんなで。はい。
一番難航したのはどの曲ですか？
どの曲でしょうね。みんな同じぐらいでしたけど。
はい。
はい。
あのその中から2曲を指揮をされたのが最初にお聞きいただいたアパラチアンですけど、あとアパラチアンジャーニーですかね、はい、そしてもう一つがスーパーキッズオーケストラの
ニューシネマパラダイス、
はい、こちらですね、はい
はい、
この2曲を指揮された、この時の感じとしてはいかがでしたか？これはもうスムーズに、
もうほんで、そのスーパーキッズ、そのレコーディングを僕最後に、
はい、
あの一応僕がもうスーパーキッズを卒業するっていう形だったんですね。
そうなんですか。
はい。
お、
あの、だから一応その終わってからもみんなそのなんかでっかいケーキ作ってくれ、卒業式みたいなことをやってくれたんですけども。はい。
加藤さんご自身の卒業の記念にもこの CD がなったと。
そうなんですよ。もうだからもうこれで、あ、最後かなと思って、もうすごいみんなの思い入れもすごくこうあって、すごく感動的な。あのレコーディングにはなったんですけど、まあその後やっぱアウトリーチとかその演奏の依頼がすごく多いんで、でそういう時には僕がやっぱりこう日本にいてたら僕しかいてないんで、その何回も演奏会には、はい、あの出たんですけどね、
そうですか、
はい、もう指導に関してはもう若い人にこう譲るっていう形で、はい、
そうでしたか、はい、いやそのお話をちょっと今初めてお伺いしたので、じゃあちょっと違うお話もちょっとお伺いして、そのこれで卒業ご卒業ということになりましたら、ちょっと今までの中で の、はい、あのご自身でその心がけてこられた、指導していくのに心がけてこられた、まあ、先ほどとちょっとあの重なるかもしれませんが、はい、オーディションと重なるかもしれませんが、ちょっと聞かせていただけますか。
まあ、心構えというか、はい、まあ、あのスーパーキッズに関して技術に関しては、全くあの問題がない子たちなので、もうとにかくみんなで一緒にこう一つの気持ちを伝えるっていうことで、やっぱり単純なね、細かい練習じゃなくて、そのどういうかな、ゆっくりこうなんか積み上げていく練習っていうか、もう本当に面白くない練習だと思うんですけどもね。
あ、じゃあ一つ一つは丁寧にしてい
くと。丁寧にやって、そこからやっぱりいろいろ佐渡さんがまたそこで色をつけてくるので、もう土台作りを徹底して、どういうふうにこう佐渡さんが要求してもちゃんと反応できるようにっていうのが僕の仕事だったので、はい、
なかなかでもその小学生から高校生となりましたら、言葉のこう理解度っていうのもきっとね違ったと思うんですけども。
そうですね、あんまり難しい言葉、言っても全然小学生分からないんで、
そうですね、どのようにそのあたりはご説明されたんですか。
はい、まあ、ある程度はその上級生が下級生をこう教えてあげるっていうシステムっていうか、パート練習でそこを把握できるように、パート練習もたくさん合宿とかではね、時間を取って練習してたので、まあそれをシステム化、してるような、状況だったんで、その画素だけしかやってないとかじゃないんでね。
はい、ああそうなんですね。はい、そしてまたお子さん方っていうのは本当にものすごい秘めた力がありますよね。
はい、
このお子さん方から何かおっていう発見といいますか、何かこう受け取られたものっていうのはどんなものがありますか。
そうですね、まあ、僕一番感じるのはみんな元気ですね、やっぱり。
まずそうですね
、はい、
演奏離れるとやっぱりその年のお子さんということでしょうか。
そうですね、もうみんなもう走り回ってキャーキャー言ってますね
楽器ごとのこうなんていうんですか、性格の特徴っていうのはありそうですか。
あ、もうそれは多分にありますね。まあ、それぞれのグループでこう、固まってやっぱり練習したり、この大体ね、もう世間で言われるのビオラの、ビオラは結構、暗いというか、なんかそういうイメージを、持たれてる方多いんですけど、スーパーキッズに関してはもう指導者の先生がすごく明るいので、もうすごく団結力も強くて明るかったですね。
そうですか。はい、その他はいかがですか。
そうですね、バイオリンなんかはこうシャッフルしたりして、ファースト行ったりセカンド行ったりするので、そしてまあチェロもどうかな、みんなおとなしいですね、その辺はね。
あ、そうですか。
はい、
まあ、それぞれ楽器がものすごく弦楽器で繊細ですのでね、
はい、
それをこうずっと自分の楽器を扱うってことも考えると、まあ皆さんそんなにこう活発というよりは落ち着いた感じでしょうかね。
まあどっか、まあまあ、たまにいますけどね。
やんちゃさんもいらっしゃいますかそうです。
演奏って、ボーッとしたもいますけど、はい。
演奏会でのなんかこうエピソードっていうのはありますか。
まあ、演奏会はもう毎年2時間半から3時間近くのそのプログラムになってしまうんで、もう大変なんですけどね。はい。まあ、エピソード、まあ サプライズで卒業生に、まあ、お花、佐野さんがお花を配ったり、
はい、
うん、まあ、サプライズの演奏が僕らに聞かしてない演奏をしてくれたり、なんかいろいろその年々で、いろいろ趣向を凝らして、
はい、
うん、演奏なり何なりプレゼント、色紙を書いてくれたり、なんかいろいろしてくれましたね。
そうですか、はい、本来ならね、まだまだちょっとお話をお伺いしたいところですが、なかなかちょっとお電話ということで皆さんへのね、はい、クリアな状態でお伝えしがたいところもありますので、じゃ最後の質問になりますが、
はい、
今回のこの CD 発売されましたティーネイジャーズの聞きどころをぜひ教えていただきたいです。
そうですね、まあ僕が振ったやつもたくさん聞いていただきたいんですけれども、このシャコンヌ、メインのシャコンヌっていうバッハの作品なんですけれども、はい、これはもうスーパーキッズ用に編曲された曲なので、もうすごくその迫力というか、もう生で聴いても感動するし、まあ、僕らもこうレコーディングしててもすごく鳥肌の立つ演奏してくれてますんで。
あ、そうですか。
はい、
日本で収録されたんですね、レコーディングは。
淡路島です。
あ、そうですか、
はい、
それはなぜですか。淡路島、環境のいい、
まあ、環境もいいホールが、
あ、
まあ、
はい、
その期間ボンと抑えれるのがちょうど淡路島にその、はい、新しいホールというか、
あ、新しいホールで、
はい、あったので、でそこで、まあ、合宿とかコンサートもよく行くんですけどね、はい、まあ、いろんなホール同士の提携のあれで、その商工研の芸術センターと同じ、設計士さんが建てられたホールなんで、
そうなんですね、
はい、環境的にもすごく似ているので、まあ、そこでドイツ人 の, そ の, レコーディングの技師の人が来られて、
はい、
レコーディングさせてもらいました。
あ、そうなんですか、はい、ありがとうございます。じゃあこの後先ほどおっしゃってましたニューシネマパラダイス、これを皆さんにお聞きいただこうと思っております、
はい、
そしてぜひお時間がありましたら、この騒ぎが収まった時点でぜひスタジオでもう一度じっくりお話をお伺いしたいと思いますので、
ぜひ呼んでください、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは、三田にお住まいでいらっしゃいます2003年から佐渡豊とスーパーキッズオーケストラ、こちらの首席指揮者をしていらっしゃいました、加藤寛治さんにお話をお伺いしてまいりました。